DJ コガネムシ樹液の泉。皆様こんにちは。この番組はなぜか聞きたくなるをテーマに雑学アハ体験を提供する番組です。ラジオ初心者のコガネムシがリスナーにとっての樹液のような存在を目指します。まだ2回目ということで、お前誰だってなってる人が相変わらず多いと思いますので説明をしていきます。俺はでいいですか？俺はコガネムシと言いまして、この間2月末までとある大企業に勤めてたんですけども、クビになってしまったので、もうやることないので、ラジオをやろうと思い立ってこんな感じになりました。4月ももう半ばに入りまして、皆様花粉症は大丈夫ですか？この収録日は3月18日ということで、マスクがもう全然どこも売り切れちゃってないんですけど、4月の中旬ぐらいにはマスクとかあるといいなって思いながら収録してます。皆様はスギ花粉症とかだと思うんですけど、俺はイネ花粉症なので、だいたい5月にブタクサが生えるぐらいからピークを迎えまして、稲の収穫が終わって、その後9月10月になんだかよくわかんない稲科の植物が全部死んでくれるまでずっと花粉症です。もう寝る時とか辛くてね、蓄膿症になってしまって今から気がめいってしまうんですけど、そんな花粉症の辛さも吹っ飛ばすようなラジオにできたらいいなと思っています。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、DJ コガネムシ樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
頭の体操。このコーナーでは頭の体操の問題を考えることが大好きなコガネムシがオリジナルの問題を出していきます。正解できた方はハッとしていただいて、わからなかった方はダクソ野郎と思っていただいて、そんな感じでお願いします。今回の問題結構難しいかもですね。赤い絵の具を使って白い文字を書く方法は何でしょう？正解が2つあります。はい、この答えはですね、番組の最後に発表しますので、それまで私のトークを聞いていただいて、その間に CM とかの間に考えていただければと思います。よろしくお願いします。以上、頭の体操のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
虫たちの目安箱。このコーナーでは、私コガネムシ、もしくは知り合いの方、リスナーさんが寄せてくれた目安箱へのご意見をもとに私がトークをしていきます。フリートークってことですね。で、前回はうちのお母さんが面白い話をしなさいということだったんで、無理くり面白い話をさせていただいたんですけど、面白い話は無理があるだろうということで、私の脳内会議で、 決定しました。で、私の中の、トークテーマがですね、恥ずかしかったことですね。はい、今までの人生で一番恥ずかしたこ恥ずかし恥ずかしかったこと今超恥ずかしいですけど恥ずかしかったことについて喋りたいと思います。これはもう今からそうですね15年近く前ですね、俺がまだ高校生だった時の話なんで、で高校生の時一度友達同士でポーカーをやってる時にですね、ネタで髪の毛をかけて負けちゃったことがあって、で髪の毛剃ったんですよ、約束通り全部スキンヘッドにしたんですね。でまあスキンヘッドにすると意外といいこと多くて、まず洗うのが楽ですね。で乾かすのも楽というか、乾かすものがないのでバスタオルで拭くだけだったり、髪を整える手間がなかったり、剥げてたり、なんか結構いいことづくめではあったんですけど、その中ですごい恥ずかしい経験ありますね。ですね、まあ皆様も結構あると思うんですけど、夏場特にクモの巣がくっつくことってありますよね、頭に。で私もハゲ散らかしてたんですけど、クモの巣が頭についてしまって、学校向かう途中ですね、でコンビニに入りまして、でコンビニのトイレのところに洗面台があると思うんですけど、そこで一生懸命クモの巣どこかなってこう頭を見てたんですね。そしたらその女性トイレの方から女子高生が出てきまして、で女子高生がそれを一生懸命やってる俺の姿を見て、え、髪の毛ないのに髪セットしてるみたいな顔をしてきたんですよ。それがもう恥ずかしくて恥ずかしくて、もう急いで手洗って出てきちゃいましたね。クモの巣は1時間目ぐらいに、あ、クモの巣どころかクモごとついてるって言って、1時間目にクモが上から落ちてきて発見しました。そんな感じでございます。はい、では続いてのテーマです。たった今スタッフの坪松さんからいただいたんですけど、こんな何々は嫌だみたいなテーマで一つ思い出したことがあります。今現在3月18日でもうコロナ休校の影響で小学生とか中高生がもう街に溢れてるんですね。でイオンモールっていう大きなショッピングモールに行った際に起きたことなんですけど、私が普通に通路を歩いていたら、小学生ぐらいの女の子がですね、31のアイスクリームを持って走り回ってて激突してきたんですよ。で結構な勢いでもう俺が吹っ飛ぶぐらいの、俺今体重が97キロぐらいあるんですけど、俺が吹っ飛ぶぐらいの勢いで激突されて、でアイスクリームが全部俺のシャツの柄になっちゃったんですよ。でその時にはお母さんがすんごいもうなんでド発展のような表情でこっちにつかつか歩いてきて、あんた何やってんの、危ないでしょって俺に言ってきたんですよ。信じられないじゃないですか。で、まあ、なんか、それで娘さんはもうその表情を見て泣いてるし、周りからすると、俺がなんだか迷惑をかけて、娘さんを泣かして、お母さんが超怒ってる図みたいな状態になってるんですよ。で、そしたら、ちょっとあなた来て、あなたとか言って、夫を呼び出しまして、まあ、旦那さんを呼び出しまして、そしたら旦那さんも一緒になって、なんか俺を責めてくるんですよ。責めてくるんですけど、俺がもうすごい惨めに見えたんでしょうね。もう娘さんももう泣いてる場合じゃないなと思って、なんか私がぶつかったってちゃんと言ってくれたんです。もうその子は超立派。将来お母さんみたいにはなんないでほしい。で、その娘さんがちゃんと言ってくれたんで、その旦那さんがですね、あ、シャツ汚しちゃってすいませんでした。これクリーニング代にしてくださいって言って、千円札を。渡してきたんです。渡してきたんですけど、あ、いや、全然いいんですよ。俺こそアイスクリームごめんなさいねって言って立ち去ったんですけど、本当はめちゃくちゃ1000円欲しかったです。そういう嫌なことがありました。皆さんもね、モンスターペアレント。まあ、ペアレントっていうかお母さんの方だけなんで、モンスターマザーには気をつけてください。というように虫たちの目安箱では皆様から寄せられたフリートークの題材を僕が話していきます。ぜひどしどしご応募ください。ということで虫たちの目安箱のコーナー以上です。続いて皆様に一曲聴いていただきたいと思います。ラブトラさんで 温泉フロー、どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソング、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソングなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲーム、このコーナーでは4歳の時にセガサターンでゲームデビューした、ゲームエリートのコガネムシが今までプレイしたゲームの中で特に印象深かったものを一つずつ語っていきます。もう俺が一番好きなコーナーですね。今回ご紹介するゲームはPS4 の13騎兵防衛剣。もう一回言いますよ。13騎兵防衛剣です。もう一回はいいか。はい。ではよろしくお願いします。こちらの13騎兵防衛剣なんですけども、PS4 で去年の10月、11月の境目ぐらいに出てますね。で、こちらどういうゲームなのかっていう説明が非常に難しいです。実際に、第一章、元いプロローグの部分だけ遊べる体験版っていうのが出てますので、 それを実際皆さんプレイしていただいて、超面白いって思うか超つまんないって思うかのどっちかです。もうそこそこ面白いなとか、そんな感想にはならないゲームだと思います。で、どういうゲームかっていうとですね、まあ13人の少年少女がいまして、で、その少年少女たちのこう日常ですね、まあ高校生たちなんですけど、その高校生たちの日常を追いかけながら、同時にその子たちがなぜか最後の日には戦争をしてるんですよ。13人の少年少女が集まって13騎兵っていう、まあ、13体の騎兵に乗り込んで宇宙人みたいのと戦うんですけど、そこに至るまでが描かれてます。でもそのプレイしてる時はもう謎がずっと増えてくばっかりですね。例えば主人公の一人コガネムシっていう人がいたとします。で、コガネムシ編のラストで部屋にあるエロ本がお母さんに見つかったとします。で、そのコガネムシ編のラストを、まあ、プレイしたら、続いて、まあ、スタッフの坪松さん編が遊べるようになるとします。で、坪松さん編が、なんでか40年ぐらい前の時代設定だったりするんですよ。コガネムシと坪松さんは最後の日に一緒に戦争に参加してるんですよ。同じ年齢で。なのに、いきなり坪松さんは40年前のね、人間で、みたいな展開で始まって、で、そのショーのラストで、俺のお母さんが出てきたりします。もう意味がわからないんです。全然つながりとか時系列がめちゃくちゃな感じなんですけど、もうとにかく描き方がうまいので引き込まれます。で、その13人それぞれの主人公の物語なんですけど、基本的にはそんな感じで一直線で最終戦争に向かっていくんですけど、描き方が全然違います。一人一人。一人女子高生はただ純粋に恋をするラブコメであったりだとか、一人は世界の真実に気づいてしまって戦争に参加するとか、もう一人は世界の真実とかは知らないけど、騎兵に乗る能力を得てしまったから仕方なく乗るだとか、そういう理由でそれぞれが持ってる情報量とか戦う意味みたいのがもう全然違うんですよ。というかもう基本的に自分が戦う意味すら分からずに最終戦争に行く人だって多いので、13人の中で。で、それぞれの主人公が持ってる情報っていうのが、じゃあどこで組み上がるかっていうと、それがプレイヤーの頭の中なんです。40年前にお母さんがいる。でもこのお母さんは40年後にコガネムシの部屋でエロ本を発見する。その時の姿は、40年後の姿じゃなくて、お母さんそのままの姿だよな。ってことは、このお母さんは時空を超える能力を持って、けどこっちの主人公からするとタイムマシンは開発されないってことは未来で分かっているみたいなことがどんどんどんどん組み上がっていくんです。で、このゲームのすごい面白いところがどこかっていうとですね、ゲームが追走編、救命編、あとなんだっけ、最終戦争の壊滅編、ちょっとごめんなさい、本当にごめんなさい、壊滅編か、まあ、最終戦争編みたいなタイトルの3つのパートがあって、それをどこからやるのも自由です。最終戦争からプレイすることもできるし、追走編っていうそれぞれのパートをやっていくこともできます。で、最終戦争ではみんなが手を取り合って戦っていて、協力者とかが現れて、まあ、ただですね、最終戦争からやると正直意味は全くわからないです。なんでこいつら一緒に戦ってんのとか、この子なんで助けてくれんのみたいなこととか全然わからないんですけど、それがだんだん追走編でつながってきたりとか、逆に追走編っていうのをやってからじゃないと最終戦争のその3ステージ目は進めなかったりとか、その辺はうまく作られてるんですけど、まあですね、これ正直なところ、まあジャンルが非常に難しいです。その13人の子たちの SF やってたり、タイムリープをやってたり、あとラブコメをやってたり、なんかハーレム物語をやってたり、ギャグをやってたりとか、全然違う感じで進んでいくので、ジャンル分けが非常に難しいっていうのと、特にですね、このゲームをやってて、皆さん思うことだと思うんですけど、追走編、もう、この主人公の次の話が気になってしょうがない、もうこの黒猫何なのみたいなこととかが、すごい起こるんですけど、それが、 最終戦争編のそのバトルで5ステージ目をクリアしないと、できなかったりとか、なんで話の続き見るのにいちいちバトルしなきゃいけないのみたいな、めんどくさいって感じることとかが正直あると思います。ただですね、本当にこのゲームを最後までプレイすると、そのめんどくさいのも全部計算づくだってわかります。本当に、完成度の高いゲームで、もう話の続きが見たい、続きが見たい、ああ、いちいちバトルやんなきゃいけないのかって思ってたのが、いつの間にか、バトルやりたい、バトルやりたいってなって、で、バトルの最後の最後で話が完結していくんですけど、そこまでが本当に緻密に計算されていて、もう引き込まれるので、ぜひ皆様にやっていただきたいんですが、冒頭でお話しした通り、合わない人絶対います。もうなんだこれってなって終わっちゃう人も絶対いると思います。だって、シミュレーションゲームなのに、ロボットに乗って戦うって意味わかんないじゃないですか。その感じとかが合わない人はどうしてもいると思うんですけど、わかりやすいのは、Amazon のレビューとかを一旦見てみると面白いと思います。星5か星1かみたいな戦いになってるんですけど、星5の人が 95% ぐらいですね。だいたい 95% ぐらいの人にはハマるゲームだと思います。もう絶対にこのゲームはやって損はしないと思いますし、ちょっと定価で買うと高いっていうのが難点ですね。まあ定価で1万円するんですけど、そこはまあお父さんお母さんの財布からこっそり1万円抜いちゃえば大丈夫なんで、まあ買っていただいて、まあ買わないまでもその体験版だけやっていただいて、で、もし俺にどうしてもやりたいからって直接言っていただければ貸すので、ぜひプレイしてみてください。本日ご紹介したゲーム、13騎兵防衛剣です。まあ話したいことがいっぱいあるんですけど、話しすぎるとネタバレにしかならないゲームなので、あんまり話せないんです。はい。ではぜひ皆様でプレイしてみてください。以上、ゲームのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。甘い煙を出して隠して、誰かの前をそに散らして、最高の真実の嘘で世界を転しようとしてる。あ、今つっかくしてなんだ。あなたの選択をし続けて、自分たく針を進めたつもりで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。ミュージックゼロチャンネル、
皆さん、第2回放送はいかがでしたか？僕は楽しかったんですけど、まだちょっと喋りに慣れてないので、グダグダなったり噛んでしまったりっていうところが多少ありましたね。録音なんで噛んだとこ切ったりできるんですけど、もうまあ噛んだところもそのまま使ってもらおうということで、ほぼほぼ完全パッケージに近い感じでやっていただいてます。で、最初に出していた頭の体操の答えを発表します。問題覚えてますか？赤い絵の具で白い文字を書く方法、これ正解2つあります。1つ目、まあ、こっちは意外とみんな思い浮かぶと思うんですけど、白い紙に赤い縁取りの字を書く、はい、枠を書くってことですね。で、もう一つ、赤い絵の具で白い文字って書いてください。二つ目の答えはなかなか難しかったかと思います。解けた人も解けなかった人も、まあもうやっとしてください。 この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。それでは今回のエンディングナンバーをご紹介いたします。パニックインザボックスでエンディング。ここまでのお相手は DJ コガネムシでした。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。
約束の時は見ない、やり返せない日々に聞かう答えのないこのクエスチョン、yeah. 求める